皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は体験観光のすすめです。早いもので今年ももういよいよ年末になってまいりました。おかげさまでこのインターネットラジオもですね、始めてからもう1年が経過いたしました。あっという間だったと思います。インターネットラジオという言葉ですね、去年はもうほとんど聞かれなかったんですけども、なんかものすごく今進んできましたね。それからインターネットテレビっていうのも進んできましてですね、まあ、本当になんかいろんな意味で新しい情報ツールが生まれ、新しい情報が流れ、新しい人の輪が生まれてるなということをまあ感じてるわけでありますけども、まあ、いよいよ来年はですね、まあ、今年を引き継ぎましていろんなものが流れ去っていく、流れるべきものが流れ去っていく時でありますから、やはり新しい再建ということをですね、皆さんやっていかなきゃならない時代にいよいよなると思うんですね。でやはりその今非常に疲れ切ってる人が世の中多くてですね、本当なんか何をするにももうへたり込んじゃってるっていうような人をよく見かけます。でやっぱりその時代の中でですね、非常にそれが行き詰まってきますと、みんなやっぱり今日の生活のためにですね、魂を売るようなことをせざるを得なくなんですね。で魂を売りますとですね、当然魂が、痩せ細ってきますから、もう元気も何もなくなっちゃうわけですね。でそうやって魂を売って成功すればいいんですけども、まあこれが時代の変化ってやつですね。そういうふうにやってるものって一時いいようなことがあってもやっぱり全然成功しないんですね。ですからそこまで魂を売っても結局成功しないで、心身ともに疲れ切っちゃって、会社も疲れ切っちゃっておしまいというような話がですね、今本当にですね、世の中巷に満ち満ちていますよね。なんか情けないことだと思うんですけども、まあいずれにしてもそういうところから立ち直っていくのが新しい時代ということでありますから、なんとかしなければなりません。鹿児島の桜島に行きますとですね、あの溶岩台地の中にですね、あのたくさんのその松の木が生えているところがありますよね。ですからその何の養分もないようなところでもですね、ああやってちゃんと松の木が生えるんですね。ですからその今確かに本当に焼け野ヶ原のようになっちゃった、荒野のごとくなった日本経済、あるいは日本のビジネスマンという様子がありますけども、まあしかしその中からですね、やがて新しく草が生え、で木が生えてと、でやがて元のようにですね、まあ素晴らしい森林に戻っていく時が来るんじゃないかなと思うんですが、やはりこれからしばらくはですね、その一番初めのその立て直しのところですね、荒野になっちゃったところを片付けて、まあ最初のこの木を植えるようなところをやっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。でその時にですね、やっぱり何をすればいいのかということと同時に、やっぱそういうことを前向きに歩いていこうというエネルギーをどこから得ればいいのかというのが、まあ、問題になってくるんじゃないかなと思うんです。まあ、日本が戦争でこの負けた、第二次大戦で負けた後もですね、いわゆるこの新興宗教ブームというのがありまして、人々はその気持ちの拠り所を求めました。それから戦争中なかなかみんな勉強できませんでしたから、戦後になりまして皆さんよく勉強してですね、まあ、当時は左翼思想なんか多かったと思いますけども、まあ左翼であれ何であれですね、とにかく真面目にみんな勉強してですね、まあ、哲学だとか生きるとはどういうことだとか、まあその人はなぜね生きるのかとか仕事をするのかと、まあ、経済のあるべき姿は、国家のあるべき姿はということを結構当時の人たちは真面目に勉強してたんじゃないかなと思うんですね。まあ今ちょっと時代が違いますから、同じようにですね、なんか難しい本を読んで議論するっていうような形での勉強を皆さん熱心にやるともあまり思えないんですけども、しかしそれでもですね、今流のやり方でみんな勉強をしていくことだけは間違いないと思うんですね。その中で私自身こういろいろ見ていて非常に効果的だと思う一つの方法はですね、体験観光ってやつなんですね。あのもう少し長い目で見てみるとですね、今日本はですね、みんなそれぞれどこに住むかというのを決めなければならない時に来ているんです。例えばその、段階の世代の方々であったらですね、どこで、まあ、第二の人生を送るかって話にもなりますし、それから例えば大きな会社に勤めている人で、その大きな会社がですね、まあ、とんでもないところにね、まあ、転勤を、まあ、命じてきたと、行くんですか、どうするんですかって問題がありますよね。まあ、あるいはですね、どっか、 もう東京はですね、非常にそのもう治安も悪くなってきたし、住みづらいんでですね、地方に住みたいという人もあるし、あるいは反対にもう地方はもうかなわんのでですね、都会に出てきたいという人もあると思うんですね。で、とにかく時代の変わり目というのはですね、みんな住むところを変えることがよくあるんです。ですから、これからしばらく日本はですね、やはり住む人が、人々がその住む場所を変えていく、まあそんな時代になってくるんじゃないかなと思うんですね。そうなった時ですね、まあ仕事はどうするんですか、新しい気候の下で私は住めるんですかどうですかっていうようなことをですね、やっぱり皆さんいろいろ試してみて、で、何が根付くのか、何が自分にとって一番心地のいいことなのか、何が自分にとって健康と持続可能性を考えたライフスタイルになるのか、まあ、そういうことを自分でこの模索していかなきゃならないんですね。で、その一つのやっぱりヒントを与えてくれる、きっかけを与えてくれるのが体験観光じゃないかなと思うんです。例えばそれはその、実際に例えばね、陶磁器を作ってみるとかいうのもその一つでありますけども、例えばその農家に泊まり込んでですね、そこで少し仕事を手伝わせてもらうっていうのもそうだし、あるいはインターンシップっていう言葉で言われておりますけども、まあ、若い人たちがね、企業に就職する前に、実際にその企業に入って一緒に働いてみて、で、仕事はどんなものかをまあ、見てみる。こういうのも体験観光なんですよね。で、こういうのってですね、やっぱりやってみるとすごく効果があるように私思います。頭で考えてるのと実際にやってみるのでは随分雰囲気が違うんですよね。ですから頭に考えてるだけではもうどれもこれもね、まあなんか自分にとってはあまり面白くもなさそうだし、で、なんか非常に絶望的に思えるっていうようなことでもですね、実際にその場に行ってみて体験してみるとですね、意外に面白かったりですね、意外に新しい発見があったり、そして意外な人に出会ったりっていうことはよくあるんですね。ごめんなさい。ですからそういう意味ではですね、まあなんか本当にチャンスがあればですね、体験観光なんていうのはどんどんやってみるといいんじゃないかなと思うんですね。で、やはりその今の人たち、自然を求めるっていう気持ちとっても強いように思います。人に疲れちゃった時代っていうのはやっぱ自然にね、戻って癒されたいという思う気がすごく強いと思うんですね。で、この自然というのもですね、言ってみればその地元の人にとってみればもう昔からあるもので、あんまり面白くもなんともないもんなんでしょうけども、よそから来る人にとってみれば極めて新鮮なものであるわけですよね。そういう意味では、この自然の再発見というのはね、その地元にずっといてその自然を守っている人たちと、で、その自然に魅力を感じる外から来る人たちとの共同作業によってあれ行われるんです。ですから地元にとりましてもですね、外から来る人を排除してばっかりいたらですね、地元は全然発展しないんですね。ですからこの地元とよそと、この両者の共同関係を上手に築き上げていくっていうのがですね、まあ、地域おこしの一番の鍵になってくるところですから、まあその入り口論としてね、その入り口としてですね、いろんなものをその、体験してもらうというチャンスをね、設けるということはですね、まあ、これから町おこし、村おこしを始めたいというところにとっては非常に有益なことじゃないかなというふうに見ていて思います。で、今の人たちはですね、やはりいろんな意味で器用な人も結構いるんですよね。例えばうどんを売ったりとかね、大工道具作ったりとか、あるいはその有機農業やってみたりとか、結構ですね、皆さんコツコツとやっていて、相当器用な人やっぱいますね。ですからそういう人たちっていうのは実際にその体験をいろんな各地で行ってやってみるとですね、自信を持てるんじゃないかなと思うんです。反対にですね、今までそういうこと全く体験やったことない人にとってみれば、なんか新しい楽しみの発見でもありますから、まあね、非常にその進んでる人もですね、あるいはこれからっていう人もいろんなところに行っていろんな体験をしてみるととっても面白いんじゃないかなと思うんですね。で、私はこの1年ですね、ロハスの、まあ、いろんな体験といいますか、ロハスの研究ということでですね、日本中いろんなところを行ってみました。例えばこの間行きました別府ではですね、温泉たくさん入ってきました。朝からですね、いくつも温泉入りましてですね、まあ、別府もいろんな温泉があるんですね。単純な温泉から泥湯みたいなところまで本当にいろいろありましてですね、まあ、なかなか楽しかったですね。で、改めてこの温泉といえばね、まあ、ごくありきたりに日本中あるようなもんですけども、この別府みたいなね、昔からのこの温泉地に行きまして、で、そこで長らくある温泉、まあ、野外の温泉もありますけどね、そういうのこう入っているとですね、ああなんかやっぱりこういうのも楽しいなってやっぱ思えてきますね。ですからやっぱりどんな非常に簡単なことでもね、実際にその場に行って体験してみると面白いと思うことはたくさんあるんですね。まあ、そんなことを考えてですね、まあ、これからいろいろとやっていきますとね、本当なんか日本ってあちこちにいいものがたくさん残ってます。 観光というのは光を見ると書きますけども、本当に光が見えるようなものって日本中まだまだたくさん残ってんですよね。でその小さな小さな種を見つけてですね、まあ、それを育てていけばですね、まあ日本はそんなに悪い国にはならないと思うんです。でものすごくその元気のいいものっていうんでしょうか、激しいっていうんでしょうか、とにかく量が欲しいとかお金が欲しいっていう人は今度はね大陸に行ったらいいと思うんですね。大陸に観光体験に行ったらいいと思うんですよね。大陸はものすごいやっぱりブームですからね。もう韓国、北朝鮮、中国あたりからね、で向こうは東ヨーロッパの方までですね、まあ、ユーラシア全体はこれからしばらくはもう量の拡大あるいは生活のインフラの整備ということでものすごく忙しいと思うんですよ。ですからその日本では体験できないようなね、ものすごいこの何て言うんでしょうかね、エネルギッシュな外に向かうエネルギーが発散するようなですね、激しい経済とかものづくりとか街づくりとかね、砂漠をなんかそのまま街に変えちゃうようなそういう話とかいうことに興味ある人はね、今度はやっぱり大陸ですわね。ですからもう大陸各地ね、まあ、言葉の壁はあるにしてもですね、まあ、それは克服していけばいいわけですから、どんどん出てってですね、まあ、新しいその、発展に燃える始めたですね、ユーラシア大陸を体験してですね、まあ、その中で自分の活躍の場所を選べばいいんじゃないかなというふうに思うんですね。一方は当面は相当静かな国になると思いますよ。人口の高齢化ということもありますし、そして逆にこのクオリティにこだわるという部分もありますから、日本の良さってのはなんかね、なかなかその、若くはつらつとした元気だけでは表せないですね。なんかある種のやっぱりその成熟した部分になってくると思うんです。ですからどうしてもやっぱりですね、まだまだその暴れたいというのは人にとってみれば、大陸の方がいいと思いますね。ですから大陸のいろんな国々に行ってですね、まあ、働くチャンスを探してみたり、あるいはそういう国々の人たちと一緒に、まあね、旅行でもしてみてですね、まあ、自分自身が何に向いているのか、何が自分の遺伝子を突き動かすのか、まあ、そういうことをその考えて体験してみられたら、考えてみられたらいいんじゃないかと思うんですね。ですからこの体験観光というのはね、何も日本国内だけにとどまるわけではなくて、世界中どこへ行ってもいいわけですよね。で要するに時代の変わり目、みんな自分はこれからどこに住むのか、国の内外含めてどこに行くのかということをやっぱ考えて、で自分が一番その貢献できそうな、まあ、の場所を探し、仕事を見つけ、そしてなんかね、その頑張らなきゃならないという、そういう時なんですよね。まあ、ですからその家に引きこもっててもですね、なかなか未来が開けませんから、特になんかこう目的を持つというわけでもなくですね、とにかくこう旅に出ていろんなものを体験してみたらいいんじゃないでしょうかね。そういうアナログ的なですね、まあ、体験の積み重ねがですね、人の気持ちを変えるし、そして行動力を育てていくんですね。こういうのは頭の中で分かったつもりになっていても全く役に立たないんです。実際に自分で行ってみて行動してみない限り絶対に自分は変わりませんので、まあ、そういう意味ではですね、まあなんか本当にその頭を切り替えてね、足を一歩前に出してみるようなことが必要な、そんな時代になってんじゃないかなという気がしております。どうぞですね、来年はまた大きな変化の時になりそうですから、今のうちに体験観光をしっかり積んどいてですね、まあ、変化しなければならなくなった時にすんなりと自分が変われるように準備しておいていただければいいんじゃないかなという気がしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、体験観光のすすめということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。